武田俊一さんの言葉の船出です。
新年明けましておめでとうございます。言葉の船出の武田です。第37回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部をお送りしておりますが、今回は第3位主屋の神様、福井県にお住まいの横山弘和さんの作品の続きです。主屋とは、私の先祖は栗から峠で木曽義仲の軍勢に火牛の刑で敗れ敗走し、この村へ逃げてきて村の娘と結ばれて、百姓片手間に、元は主の職業だったので弓矢の矢を漆で塗っては地蔵村に売ったり、白木の木々に蒔絵を施すお重やお椀をこさえては塗っていたので、我が家の屋号が主屋というようになったとのことであるが、私が物心ついた頃にはそれらしき形跡はなかった。養蚕に用いた網のいろいろや織が何十枚もあったが、塗り物は高足御前や猫足御前はあったが、先祖が塗ったかどうかはわからない。ただ古いものには間違いなかった。急な坂道を下ると突坪あまりの平らがあって、その一角に南向きに主屋の神様の社があった。社といっても幅三尺余り、奥行き四尺、高さ五尺余りの石を組んだかまぼこ型の社の奥に、高さ二尺五寸余りのお地蔵様が台座の上に座って、南の方角、つまり私の住まいのある村に顔を向けていた。トモロ石で刻まれたお地蔵様は二百数四年は経っているだろうが、傷らしき傷もなく、ふもとの二股の誰かが飾ってくれたのか、野花が飾られ、脇の清水が糊のお椀に満たされ備えられていた。いつの時代の何代目の四次兵衛がこの地に安置したのかは過去帳からもわからないが、今なおこの山を守り、登山者の安全と周辺の村々の安穏を見守ってくれているように思えた。しばしぬかづいた後、帰りは比較的穏やかなコースを選んで、金沢の郊外にある湯涌温泉の裏手へ降りるコースを選んで下り始めた。穏やかな下りと崖や沢もないので、夕暮れ前には予約に降り立ち、三人で共同浴場に入り、バスに乗って金沢駅に着いたのは日が暮れた七時過ぎだった。二年に一度、いや三年に一度でもいいから主屋の神様に会いに行こうと別れしなに話し合ったが、その後互いに家庭を持ったり、沢村君は三重県に、久田君は石川に残ったが、私は福井県の阿波羅温泉にそれぞれが居を構え、三人がたまにクラス会に会えば来年は行こうとの約束を果たせぬまま、昨年久田君が向こうの世界へ、沢村君は軽い脳梗塞で、僕はまだ登れるよと言ってはいても、口ほど体は元気でない。今年の5月、長女の息子優也18歳と、次女の息子仁22歳。私にすれば孫だが、じいちゃんを主屋の神様に会わせてやると企画し、5月22日の日曜の対岸に、仁の車で出かけた。 優也はまだ高校3年で、黒目の免許はないが、スキーが好きで、北海道の日高の学校へ行っているので、山には詳しく、体格もいいので、荷物持ちで、仁が主に私を手引きしてくれた。54年ぶりで登る湯王山は、74歳の私にはかなりの苦痛で、幾度も立ち止まり、水分を補給せねばならなかった。午前10時過ぎには、主屋の神様の社に到着し、改めて孫たちへ昔の四字兵衛が苦労の挙句、本泉寺の住職の助言を受けて、お地蔵様を安置したところ、その晩から妖怪や獣が仕事の邪魔をしなくなったことを話した。帰りに久々に本泉寺の和尚を訪ね、旧交を温めるとともに、孫たちは蓮の上人のゆかりの品々を見せてもらって感動していた。中でも優也は、学生ながら宗教に関心があるのか、いろいろと疑問を和尚に尋ね、和尚もそれらにこと細かく丁寧に教えていた。本泉寺を辞した私たちは、帰路、私が育った村へ寄ったが、夕方のせいか、村の中は静かで誰にも出会わず、昔住んでいた屋敷跡に車を止めて、草で生い茂ったかつての庭を散策した。懐かしい楓の幹に、子供の時にナタでつけた傷跡がまだ残っていたり、ターザンごっこをした枝が当時の名残をとどめていた。主なき庭の隅に、アジサイの希望子が心もとない花を咲かせていた。二箇所ばかり寄り道をして、家に着いたのが午後の8時近くで、孫たちにねぎらいの言葉とともに小遣いを渡して電話機に取り付いた。おう、サブちゃんか、わしや、と話し始めると、急に学生時代に戻っていた。今日孫と主屋の神様へ行ってきたんや。昔と全然変わってなかった。ただ山道はすごく歩きやすくなって、私は行かなかったが、孫たちは山頂も、トンビガ岩も、大池も、三社ヶ岳も行ってきたが、話を聞くと54年前と変わらないようや。と今日一日のありさまを語って聞かせた。沢村君は、今度行くときは誘ってくれ。脳梗塞はしたが、障害がないので、ここ2、3年のうちなら行けると思うと言ってはいたが、互いに心の内では諦めていたろうと思う。夕食は金沢の大見市場で買ってきた土壌のかば焼きと、薩摩揚げに金時草の酢の物で久々に昔の食事ができた。それに50年近く夫婦でいると、家内もいつの間にかおふくろの味付けに似てきたように思える。家内が、お父さん、主屋の神様を村の屋敷跡やこの庭に安置したら、と言った。前に亡くなった姉もそんなことを言ったことがあったが、やはり主屋の神様は我が家の守り神であるとともに、硫黄泉の守り神だから、あの場所がふさわしいのだと思う。そして、二人の孫が、子や孫に伝えて、時折訪ねて、四字兵衛の話を伝えるのが良いと思った。いかがでしたか？次回は、第2位、好きこそものの上手なれ。長崎県にお住まいの立石幸子さんの作品をご紹介いたします。 どうぞご期待ください。ところで、先日韓国にいる次女から誕生日プレゼントとしてキャッシュが届きました。渡りに船とばかりにヘッドフォンを購入しました。と言いますのも、私が使っているヘッドフォン、30年以上も前に3000円ぐらいで購入したものだったんですね。新しいヘッドフォン、さすがに音がいいです。音楽などを聞いてても、もう素晴らしい音で再現してくれますし、疲れないんですね。それもそのはずです。今まで使ってたヘッドフォンと比べると、価格的には20数倍の差があるんです。アメリカのシュアーの製品で、 SLH180 っていう、そういう型式なんですよ。ところが一つ、大きな落とし穴って言いますか、ちょっとまあいわばネガティブになることが起こりました。自分の声に驚きました。こんなにひどいダミ声をよくもまあ皆さん聞いていただいたと思って、冷や汗ものです。言葉の船出をお聞きの皆様に申し訳ない気持ちでいっぱいです。どうぞ皆様、また今年一年よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回にお耳にかかることにいたしましょう。それまでお元気でどうぞ。ボンボヤー。